主は皆さんと共に。ヨハネによる福音。その時ユダヤ人たちはイエスが、私は天から下ってきたパンであると言われたので、イエスのことでつぶやき始め、こう言った。これはヨセフの息子のイエスではないか。我々はその父も母も知っている。どうして今私は天から下ってきたなどというのか。イエスは答えて言われた。つぶやき合うのはやめなさい。私をお使わしになった父が引き寄せてくださらなければ、誰も私のもとへ来ることはできない。私はその人を終わりの日に復活させる。預言者の書に、彼らは皆神によって教えられると書いてある。天から聞いて学んだ者は皆私のもとに来る。父を見た者は一人もいない。神のもとから来た者だけが父を見たのである。はっきり言っておく、信じる者は永遠の命を得ている。私は命のパンである。あなた方の先祖は荒れ野でマンナを食べたが死んでしまった。しかしこれは天から下ってきたパンであり、これを食べる者は死なない。私は天から下ってきた生きたパンである。このパンを食べるならば、その人は永遠に生きる。私が与えるパンとは、世を生かすための私の肉のことである。キリストに賛美。どうぞお座りください。今日の福音書はヨハネの6章ですね。ヨハネの6章は長いイエス様のパンの増加の奇跡から始まって、この割と長い長いこの命のパンの話をですね、長々と語っているところが、この8月の間はちょっと部分的に分けながら朗読されています。最初はですね、その5つのパンと2匹の魚を食べたというお話から始まるんですが、でもイエス様はさらに深いことをおっしゃってですね、信じる者は永遠の命を得ていると。でこのパンを食べるならば、その人は永遠に生きるというですね、この世で生きるだけじゃなしに永遠に生きるということをイエス様はおっしゃるわけですね。永遠ということもなかなか、なんていうんですかね、私たちがこれをどう受け止めばいいのか、難しいポイントではあるんじゃないかというふうに思います。永遠ということをもちろん、一つで考えたら、不老不死っていうんですかね、永遠に生きながらいるというふうに、考える方もおられるでしょう。それは人類の一つの夢かもしれない、死なないでですね、この世で、生きていくということは、人間のこの究極の夢かもしれないという気がしますね。でも実際今人類の研究はかなり進んでいて、ユーバルノア、ハラリっていうイスラエルの最近有名になってきた学者なんかによると、今のバイオテクノロジーの最前線と、コンピューターの最前線で、考えていることは結局この不老不死の命だっていうんですけどね。結局人間が年を取ってきて胃が悪いとか心臓が悪いとか、バイオテクノロジーでですね、じゃあ心臓を入れ替えることが、可能性はあるわけですよね。あれ、どっかの人間の機能が衰えてきたら、それに代わるものをですね、移植してですね、新たにもう一度再生させることは、そろそろできかけてるっていうことではありますけど、さらに機能的に衰えてるところは、コンピューターの技術を使ってですね、コンピューターとロボットの技術を使ってある程度までですね、人間の機能を補うことができるのではないか。だからちょっと逆に彼の本読んでると恐ろしいですけど、不老不死がそこまで近づいているという印象もなきにしもあらずですけど、ただそれに預かれるのは多分億万長者だけで普通の人はもう絶対無理 そのものすごい高額な医療になるでしょうけれども、でももし果たしてそういうことが可能になって、人間が何百歳も生きるようにですねなったら、それは幸せなことなのかどうなのか、まあ、おじいちゃんおばあちゃんどころかひいおばあちゃんとかひいひい おばあちゃんまでいてですね、子供孫ひ孫ひいひい孫まで全部生きてたらですね、もうなんか地球が混雑してしまってもう人間であふれちゃって、しかもね20歳ぐらいの若い肉体だともかく、もうおじいちゃんおばあちゃんが何百年生きて楽しいのかどうなのか、まあこのまあ、でも私たちが病気を恐れたり死を恐れる人間のなんていう恐れがあるわけですよね。もうコロナにかかったらどうしようって恐れとか、あるいはもう死んだらどうしようって恐れはいつでも迫ってくるわけですけど、でも逆に永遠に生きれることが喜びかって言ったら、それは実は逆に末恐ろしい何か世界が待ってるというふうにも、まあ、言えるのではないかというふうに思います。まあそうなるかどうかちょっとわからないですけれども、まあ今の科学者が言うにはだいたい120歳ぐらいまでが人間の生命維持の限界だと言われてますけど、まあ、それをちょっと今のバイオテクノロジーであと100歳とかあと200歳とかとか、まあ、考えるだけでちょっとなんか気味が悪い世界になってくるんじゃないかなと思いますね。もちろんでもイエス様はそういう永遠の命ということを言ってるわけではないでしょう。このご聖体をいただいたら永遠の命をいただけるって今日の話なんですけどね、ご聖体いただいて寿命が1年延びるとかまあちょっと考えるだけでまたそれも気味が悪いお話ではありますけれども、でもイエス様がじゃあ永遠の命と言っているこの永遠の命は一体何なのかっていうことは改めて問わなければならないことじゃないかなと思います。まあ、ある聖書学者が言っててその通りですけど、この議論を聞いてた当時の人々ですよね、5つのパンと2匹の魚が増えてですねお腹がいっぱいに満足している人たちに永遠の命がどうのこうのとかって言ったって多分全く分からなかったでしょうというふうに、私たちですら何言ってるのかちょっとよく分からない箇所が、当時の人々がこのイエス様の話を聞いて理解できたかって言ったらほぼ全く理解できなかっただろうということなんですよね。じゃあイエス様のこの話は一体どこで理解できるようになったのかって言ったら、これはもう明らかですけど、イエス様が十字架にかかって復活の恵みをいただいたときに、この永遠の命の恵みがどういうものであるのかということをやっと理解することが、まあ、できたと 100% 言えないかもしれないけどできたと言えるでしょう。私たちがこのミサの中でいただくご聖体、あるいは命の言葉、御言葉もそうですけども、復活の恵みの力を私たちはいただくというふうにしか考えることがやっぱりできないと思いますね。私たちはやはり十字架の苦しみがある、典型的なのは病気と老いと死ですよね。このコロナのことによってそれが加速して私たちは脅かされているわけですけれども、ワクチン打ったって安全かどうかなんかはっきりわからないようなこのデルタ株の次の次の次ぐらいの変異株が できたら全く効かないかもしれないですけども、でも私たちが十字架の苦しみが苦しみで終わらないというその希望の力をいただいているというのがやっぱり復活の恵みの力だと思います。で、私たちは復活の力をいただいてこのこれからの1週間をやっぱり生きていく力をいただくということですね。復活の恵みがあるからこそ私たちは今の苦しみを乗り越えていく勇気と希望がやはり与えられるということでしょう。まあ、それを私たちは心に刻みたいと思います。まあ、フローレ神父さんがこの よくその、そのご聖体のところ配るときにこれは復活のキリストですかと よく言ってるんですけれども、その通りだと思いますね。実際は復活の恵みなしにこのご聖体の神秘ってことはもうありえないわけですから、 私たちは復活の恵みをやっぱりいただいているということ、まあそれを改めて思い起こしたいと思います。まあミャンマーのこの混乱の苦しみが、まあ、果たしていつ終わるのかわからないですし、まあ、このコロナのこの混乱がいつ終わるのかももう全く見通しがつかないような状況に、せっかくワクチンができてもですね、さらに状況が悪化しているような。でも私たちはいくら現実が厳しいものであったとしても、一人一人に大きな苦しみがあったとしても、十字架を乗り越える復活の恵みが与えられているということこそが私たちに対する本当に救いの力だと思いますね。まあ、今日もこの復活の力をいただいて家に帰りたいと思います。自分自身のことについてもそうですし、今の社会のミャンマーのこともそうですけれども、やはり私たちはイエス様の復活の恵みを信じて歩んでいけるように恵みを願いたいと思います。復活の恵みといや永遠の命というのは、やはりイエス様の復活の恵みをいただいていくということ、まあ、そこに尽きているんじゃないかというふうに思いますね。まあ、その復活の恵みを感じることはなかなか少ないかもしれないですけれども、でも日々与えられている励ましや勇気、前に歩もうとしている力、それこそに復活の力が働いていると思いますから、私たちはイエスの復活の恵みをいただいて、また新たにですね、この1週間出発できるように互いのために祈り合いたいと思います。